皆様おはようございます。ロンドン GACF 牧師の服部茂樹と申します。赴任して今3年目でありますけれども、昨年に続いて今年このようにまたキリストの集いに参加する恵みに許されたことを心から感謝をしております。先ほど川合先生が初日の日の出来事をお話しくださいましたけれども、先生が出るのを遅れたと。で、私がどうも乗ったバス、ブダペストからバスに乗ったんですけども、そのバスも2時間出発が遅れましたので、ちょうどいいタイミングでですね、先生の遅れとですね、我々の遅れがうまいところであってですね、アウトガーラのベータのですね、バスターミナルでお会いすることができました。で、道中順調に走っても8時間ぐらいかかる道のりなんですけども、2時間遅れた、合計10時間以上かかったわけなんですけども、川合先生のお話を聞いたらですね、今でこそこのヨーロッパの方に出るのにですね、このクルージュナボカの空港から行けるようになったけども、それ以前はどこに行くにしても一旦ブダペストに出てから飛行機に乗るっていうね、そういう生活を送ってらしたってことを聞いて、先生は毎回ですね、このバスに乗ってブダペストとクルージュナポカの、ね、道中を往復されてたってことを、聞いて、私自身が、本当に今回まだ片道だけですけどね、これを経験することによって、河合先生のこのご苦労といいますかね、またこのクルージュナポカでのね、この選挙にかけるこの情熱の一端をですね、そのご苦労の中で知った次第であります。そういう面では本当に恵みでありました。私自身実はこのルーマニアは2度目であります。1985年の2月に、大学の卒業論文の資料を集めるためにですね、当時まだ共産圏であったルーマニアに来たことがありまして、首都のブカレストで1週間ほど過ごしました。ルーマニアの人たちとっても本当に親切で、道を聞けばすぐ5、6人が集まってきてですね、道を教えてくださるような本当に親切な人たちでしたけども、社会のこのインフラといいますかね、このエネルギー事情であるとか、また首都のブカレストのその道路なんかも本当に舗装されてなくて、2月で雪が降ってね、溶けた後はもうぐちゃぐちゃの感じで、本当に私が泊まったホテルも安ホテルだったんですけども、1週間の滞在の間一度も暖房がついたことはなかったでした。はい、もう僕着込んでですね、毎日ブルブルベッドの中で震えながら寝てたんですけども、こんなことも話せるのもクルージュナポカに来てですね、驚くほど当時からですね、インフラも整ってですね、素晴らしいこの国にこの今発展している姿を見てですね、そういう面で安心して当時のですね、このインフラの悪さを今お話しできるわけなんですけども、先ほどリツシャン先生のお話を伺いながら、当時ルーマニアではこの宣教の戦いがあったということ、私も実は高校時代にアメリカ留学時代にですね、リチャード・ウォンブラン先生の「トーチャー・フォー・クライスト」は英語で読んだことありましたので、ついにその国に来たんだなってことをですね、大学の卒論資料を集めるためだけではなくて、そんなことも思いながらですね、ブカレストに1週間滞在したことを思い起こしておりました。で、驚くほどの教会の成長、先ほどリスチャン先生のですね、お証を聞きながら私たちは聞いたわけでありますけれども、それに比べて我々日本での教会の成長はどうなんだろうかなってことを思うときね、皆さんもお分かりのようにこんな爆発的な成長はですね、してなくて、現状維持か、それとも今は少しずつこうね、こう衰退しているようなこう感じがしないわけでもない。私思うにルーマニアの方々が通ったその迫害とは別のですね、この試練というか課題がやはり私たち日本の教会にはあると思います。かつて、このソロジェニーチンという方の、ね、文章を読んだときに、彼はアメリカにこう亡命した人ですけども、このソ連のような外側からの圧力はないけれども、しかしアメリカ合衆国には 物質主義などのように我々を内側から破壊する、そういった攻撃があるってことをソーゼニーツィンは言ってましたね。日本も同じだと思うんです。外側からの迫害はなくても、我々内側から私たちをダメにするですね、いろんなこの思想やまた物質主義がある。つまり私たち日本人のクリスチャンの課題というのは、そのような敵と戦いですね、そしてそのような環境の中でどう生きていくか。つまり今回のこのテーマの解放されたもの、ね、これは昨晩のこのマイヤ先生のお話で説教でですね、豊かにそのただ恵みによる解放のことを私は教えていただいて、今日私はですね、その後として生きるというね、そこに生きておいてですね、先ほど矢吹先生が読んでくださった聖書から書から一緒に教えられたいと思うわけであります。つまり私たちは、ルーマニアの教会とは異なった環境の中でやはり問題に直面している。でそれは私たちのこのクリスチャンとしてのライフスタイル、つまり生き方がですね、宣教の鍵として問われているということを私は思うからであります。恵みをいただいたクリスチャンは幸いでありますけれども、しかし私が所属する特に福音派というその群れの中でよく見られる傾向は、イエス様の救いが天国行きのプラチナチケット、ね、でイエス様信じてこれで私はもう天国行けるんだ、私はもうプラチナチケットもらったんだ、あとはもう自分の好きなようにっていうね、そういうふうにこの福音を歪償化してしまっている問題が日本の教会には、そして我々クリスチャンの間にはないだろうか。そうではなくて、もちろん天国行きのプラチナチケットは素晴らしいけども、しかしイエス様が教えられた福音はそれをはるかに超えるものであってね、むしろその天国の命を先取った現在のこの生活の中でどうイエス様の栄光を表すか、そこを私たちクリスチャンが忘れてしまっているのが日本の教会やクリスチャンの現状ではないかなってこう思うわけであります。そういうわけでこのルカの福音書の16章のこの例え話からですね、後半のとして生きるというライフスタイルとしてのですね、私たちの信仰の在り方を教えられたいと思います。それでは一言お祈りさせていただきます。主なる神様、私たちの目を開いてあなたのご栄光をあぐみさせてください。私たちの耳を開いてあなたの御声を聞かせてください。そして私たちの心を開いてあなたの御心を受け入れさせてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。このルカの福音書の16章の1節から13節はイエス様の例え話であります。例え話とは何なのかといえば、それはイエス様がマルコの福音書の1章の15節でご自身の交渉会の初めに宣言した言葉、ね、それは、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというこの宣言ですね。神の国が近づいた、つまりイエス様が交渉会で述べ伝えようとされたのはまさにこの神の国、マタイの福音書では天の御国という言葉遣いで言われてますね。つまり神の国こそがイエス様の福音であり、また福音とは神の国のことである。で私たちは礼拝の中で主の祈りを祈ります。毎週祈っておられる教会もあるでしょう。うちの教会では毎週祈ってますけども、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。その時何ですか？御国を来たらせたまえ、御心の天になるがごとく地にもなさせたまえ。私たちは毎週こう祈ってらっしゃるんですよ、ね、御国を来たらせたまえ。でもその御国について私たちは普段どれほど意識しているでしょうか。神の国って何なのか。実は神の国とは一言で言うならば神様のご支配のことであります。神様の統治のことであります。我々は日本人として日本のパスポートを持って、そして日本に行けば日本語で話し円というお金を使います。で皆さんはルーマニアに入国されてどうでしたか。皆さんの英語は通じますか。皆さんの日本語は通じますか。通じませんね。ここではレウまたはレイという会話であり、また公用語はルーマニア語であり、ね、 つまりそれは統治する政府が違うからですね、異なるわけであります。神の国とはまさにそのような神様の統治が支配が私たちの世界にやってきた、それがイエス様がおっしゃった神の国が近づいた。ところがイエス様はその神の国を難しい天国の言葉で伝えるんではなくて、当時のユダヤ人たちの日常秘近のですね、出来事や、この習慣を使ってですね、分かりやすくこう解き明かされた、それがこのイエス様の例え話であります。そしてこのイエス様はこの神の国についてこうおっしゃいましたね、私が来たということ、それはすでにその神の国がもうやってきたということである、ね、神の国とはイエス様ご自身がマルコの福音書の4章の、30節31節だったでしょうか、からし種のような小さなまず、この存在できたイエス様ご自身であります。イエス様ご自身が神様の統治支配だった。でもイエス様から十二弟子人たちに、そしてその他の弟子たちに、どんどんその支配はこう広がっていった。イエス様はその例えの中でからし種のようだけども成長すると鳥がそこに巣を作るような大木になる。神の国にはそのような命と、ね、力があふれているということ、そしてそれは私が来たとともに到来しているのかな。ところが皆さんクリスチャンとしてご存知のように、神の国は一方でやってきたけども、そしてもう一方でそれは未だ完成してないということも私たちはクリスチャンとして知ってますよね。なぜかというと、それはイエス様の再臨はまだ来てないからであります。イエス様が再臨なさって、そして裁きをされ、神様の国、神の国を完全にこう完成される。ですから今私たちが生きている時代とは、イエス様が到来されて神の国が始まる、やがてイエス様が再臨されて神の国が完成される、まさにその狭間に生きているということです。ある種の緊張関係の中に生きているということを私たちは自覚する必要があるということです。ですからプラチナチケットをもらって、ああこれでよかったということではなくて、イエス様が再び来られるまで、神様の国が完成されるまで、私たちはどのようにしてクリスチャンとして生きるべきか、証しをすべきか、ここが私たちクリスチャンの大きな、それこそ生き方になってくるわけであります。そしてもう一つ、この神の国が持つ大事な性格は、それは革命というこの視点であります。レボリューションです。ちょうどルーマニアでも革命が起こりましたね。革命が起こりました。革命とは一体全体何でしょうか。一言で言うならば、昨日までの価値観と今日からの価値観が全く転覆すること、入れ替わることであります。フィリップ・ヤンシーというアメリカのクリスチャンジャーナリストの方が、著作の中でキルケゴールがしたというですね、ある例えを紹介しています。ちょっと読んでみますね。ある晩、狼藉者がデパートに押し入った。何も盗みはしなかったが、商品の値札を全部付け替えていった。翌朝、店員が発見したのは、ダイヤのネックレスに1ドルの値札が付けられ、安い模造宝石のイヤリングに数千ドルの値札が付けられるといった奇妙な光景だった。買い物客が喜んだのは言うまでもない。福音もそのようなものだとキルケゴールは言う。私たちが当たり前と思っている価値観を、福音は全て根底から、ひっくり返してしまうんだ。デパートに泥棒が入って、愉快犯ですね、値札を全部入れ替えたと、ね、ダイヤモンドのそのネックレスに1ドルが、そして模造品の、ね、このイヤリングに数千ドルが、そのことはありえない。でもそのように価値観が全く入れ替わってしまうこと、これが福音であり神の国だ。つまり私たちの住む世界で価値を持つものは、天の御国では何の価値も持たなくなる。 逆に私たちの世界ではリップサービスでは大事だ大切だと言っても、心の中ではいや、やっぱり地位よね、学歴よね、財産よねと思っている私たち、そういったものが、ね、天の御国では本当に何の役も立たない。そして天の御国では私たちが2番目3番目に価値を置いているものが最も大事なものになってしまうという、そういう革命的なですね、性質がこの神の国にはあるということであります。したがって私はいつもこの神の国を思うときは常にレボリューション、革命というふうに置き換えております。御国を来たらせたまえということは、私たちは毎週ですね、革命を来たらせたまえ、そして御心が天でなるように地でもなるようにとはね、天のこのその価値観が私たちの価値観となり、私たちの中でその価値観が転覆するように入れ替わるように、こう実は私たちは毎週主の祈りで祈ってるはずなわけであります。そういうわけでこの少し前置きが長くなりましたけれども、このルカの福音書の16章のこのイエス様の例え話であります。この例え話は我々クリスチャンの間ではこう悪名高い例え話としてこう知られてますよね。要するに難しい難解である、イエス様が何をおっしゃりたいのかよくわからないっていうね、大抵このグループで聖書研究会をやるとね、みんなこう混乱したんですよね。一番つまずく言葉がやっぱり皆さんご存知のようにこの9節ですね。私はあなた方に言います、不正の富で自分のために、ね、友を作りなさい、ね、とか、この不正な管理人を褒めたというね、このイエス様の言葉を聞くと、一体全体イエス様何をおっしゃったのか、さっき海先生がカジノに呼ばれてね、なんでカジノかと思ったみたいにですね、 なんでだろうと。で、私はこの例え話の後に触れるですね、大事なことを押さえておけばそれほどこのことについては難しくないとは思ってるんです。というのはイエス様がこの例え話の中で管理人を褒めたのは、管理人の不正を褒めたのではなくて、不正を行った管理人のこの抜け目なさというかね、このある種のずる賢さというか、そこをイエス様は褒めて、そしてあなた方もそれに習うようにっていうね、つまり明日の自分につなげるために全力を尽くしているこの管理人のその抜け目なさ、そして執念にあなた方は学べということをイエス様はおっしゃろうとしているわけであります。ですからこのことは実はそれほど難しいことではありません。むしろ私はこの例え話でもっと難しいと思うのは、中心聖句を特定できない困難というのがあるかと思います。つまりこの例え話のレッスンは、教訓は一体全体何節にあるのかってことがよくわからないってことです。複数あるように覚えるからです。私が学生の頃ですね、学内政権を持って聖書研究会を持ってましたけども、そのうちのクリスチャンの友達がですね、ある時私にこう喋ってきたんですよね。おやっとり、俺昨日道端で1万円拾ったんですねってこういうね、でもそれ拾ったのはお前警察にちゃんと届けたのって言ったら、彼はこう言ったんですね、そうしようと思ったんだけどさ、そこで聖書の言葉を思い出したんだよ、ほら不正の富で友達を作れっていうイエス様のお言葉さ、ね、だから俺未信者の友達福音を伝えようと思いついてさ、その1万円で一緒に焼肉食べに行ったんだ。いいことしたからって言うんですよね。で、私は思わず、お前それでも説得行為じゃないのってこう言ったら、でもイエス様を聖の富で伝道しろって言ってるんだから、いいじゃないかってこういうわけですよね。イエス様がおっしゃってねっていう、この青色の本っていうのが出されると控えってこうなってしまうので、私も母って言うしかなくてですね、母と言いつつどうもしっくりこないなって、イエス様がそんなことをね、拾ったお金を警察に届けずにですね、友達に伝道するために焼肉食べていいなんて、そんなことを言った、おかしいな。実は私のこの例え話の関心はそこからこう起こったんですよね。ですからある人はですね、この不正の富で友達を作りなさいっていうこの説、つまり伝道熱心であれってことがこの例え話の中心ポイントだと理解する人がいます。もう一方でですね、 その次の節にありますように、最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。というね、ここが中心ポイントじゃないか。つまり、ね、私には大きな賜物もないし、優れた賜物もないしね、教会奉仕の裏方しかできないけども、そういった裏方奉仕をコツコツコツコツでやっていけばイエス様喜んでくださるんじゃないか、そういったことをイエス様はね大切にしてくださる、そのことを教えているのがこの例え話じゃないかっていうふうに読む人もいるわけです。かと思えば一番最後の13節にあるようにね、13節ですね、どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ああそうだそうだ、やっぱりね、清く貧しく正しくというね、そういうこのクリスチャンの在り方、ね、そういう、ね、富を偶像にしないというね、そして神様を第一に背負うという、この説こそがこの例え話の中心ポイントではないかってこう理解する人もいる。何が言いたいかというと、我々クリスチャンはそれぞれ持っているある種の価値観のバイアスというか変更でですね、中心聖句を読み込んでいくんですよ。これこそがイエス様が教えたいことだ。いや、私は普段からこの価値観を大事にしてて、そう書いた御言葉があるから、ここの説だ。つまりそれぞれの価値観のバイアスで中心聖句を読み込んで、つまりどれが中心なのかよくわからない。それが私はこの例え話 の一番の難しさではないかと思うのであります。でも先ほどから申し上げている神の国っていう思想をきちんと理解するならば、これら今挙げた3つの中心ポイントはきちんとつながっていくということをね、今から一緒に確認したいと思うわけであります。で、まず押さえなければならないポイントは文脈であります。それは一体全体この例えは誰に語られた例えなのかってことをしっかり押さえる必要があります。一節をご覧ください。イエスは弟子たちに対しても次のように語られたとですね。で、皆さんその前の15章では板全体、この放蕩息子の例え話を含むあの有名な3つの例え話、板全体イエス様は誰の方になったのか、まあ、聖書を持っている方は15章の冒頭を見ていただければ分かるんですけども、さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人はうんぬんと書いてあります。つまりイエス様のこの15章の例え話、100匹の羊1匹失った、10枚の銀貨1枚なくなった、そして有名な放蕩息子の例え話、これは一連の例え話を聞いていた主な聴衆、イエス様の例え話の対象は主税人や罪人、そしてパリサイ人や律法学者といった神の国にまだ入ってない人たちであります。つまりまだ神の国の市民となってない、今日の言葉で言うならまだクリスチャンになってない人たちに対して、神の国とはこういうものだよ、神の国に入るにはこうしたらいいんだよということをお語りになったのが15章の一連の例え話。ところがこの16章のこの例え話はまだ神の国に入っていない人ではなくて、もう神の国に入ってその市民となりクリスチャンになった人々、つまりここにいる我々に対して語っている例え話だということです。いかがならば、どうやって神の国に入るかではなくて、神の国に入った者はどう生きるべきかをイエス様が説いたのがこの例え話であるということを、私たちはまず外してはならないということであります。そして例えの類比は皆さんもうお分かりですね、主人に例えられているのはこれは神様のことであります。そして不正な管理人に例えられている、ね、それが我々クリスチャン、ね、あなた方もこの管理人にならえというふうにイエス様おっしゃっているわけであります。で、問題は不正の富とは何かであります。私の友人のように1万円札拾ってそれを警察に届けずにですね、友達と一緒に焼肉を食べてしまうのは時期通りの不正の富ですね、これはね。でも考えてみると、我々罪人も、ね、神様の作られたこの秘蔵世界を真のオーナーを忘れてしまって あたかも私たち自身が、我々自身がオーナーのように振る舞って、そしてそれを搾取し横領し横取りしているという姿において、実は神様の富というのは私たち人間によって、ね、盗まれているのであります。つまりイエス様がここでおっしゃった不正の富というのは、まさに私たちが今暮らしている世界の諸々のことであります。また諸々の富であります。人類の堕落以来今日まで盗まれた状態になっている。つまり神様の所有権を横領して、いつの間にか番頭さんがオーナーになってしまっている。したがって不正の富とは、私たちが、ね、本来ならば番頭として運用することを許されている地上の富、それはお金であり時間であり教育、賜物、職業、機会、諸々のことであります。イエス様はこういったもののことを不正の富と言ってるんですよ。そして皆さんこの物語を見てみて、この管理人はですね、もう大体話の筋は入ってるでしょう。断秘をしているですね、この疑いがあるから、お前収支報告書出せと。そうするとこの管理人が、バレてしまうなと。この自分のこの断秘がこうバレたらですね、当然主人クビになってしまう。クビになったら明日から路頭に迷ってしまう。どうしようか、ね。この管理人が言ってますね、土を掘るには力はないし、物乞いするのは恥ずかしい、ね。つまりこの人はですね、自分の何て言いますか、この現実的な視点というものをですね、まずしっかりわきまえております。自分が苦境に陥っていること、もう一つは問題対処の能力とこの資質に欠けているということ、土を掘ったりですね、小敷のことをすることはできないというね、そういったことを直視し受け入れているこの現実的な視点というのがこの管理人にはあります。我々クリスチャンもまず自分たちが今置かれているこの状況、先ほどのルーマニアのこの証を聞いて、逆に私たち日本の教会が突きつけられている課題とは何なのかなということを、まず私たちは直視する必要がありますね。その上でですね、この管理人は将来を展望する視点というのを同時に持っていました。つまり明日の自分はないから、何とか明日の自分につなげる方法はないだろうか、それも今自分が運用を許されているものを最大限に使って明日の自分につなげようという、そういうこの視点になります。主人は現時点ではこの管理人をクビにすることはできません。まだ最終の収支計算報告が出てないから。だからまだ主人のものを自分の裁量の中で運用する権限はまだ持っているわけなんですよ。そしてこれ彼がやったことは皆さん分かりますね。油ね、100を50にしたりね、100のものをまた80にしたりですね、そうやって消耗を書き換えさせて恩を売ったわけであります、ね、恩を売っておけば自分がクビになった後でもですね、あの時助けてやったじゃないのってこう言ってね、じゃあ助けてあげましょうっていうね、そういうこのね関係を築こうとしてですね、この人はこのような知恵を絞ってですね、明日の自分につなげるための今日のリソースというのを最大限に活用する、そういう執念を持ち合わせていたということであります。つまり一時的なものと永遠の価値観のあるものを識別し、人生また信仰生活の中で優先順位を確立するということが、いわゆる知恵のあるクリスチャン生活ということになります。昔榊原康夫先生という改革派の先生がですね、クリスチャンスチュワードシップという本を出されたことがありました。スチュワードシップですね、つまり番頭として、ね、家礼として神様から預かっているものを運用するということ。ありがとうございます。じゃあもうすっ飛ばしていきますね。あと5分ということでありますので、どうやって進ませましょうかね。まだ3分の2ぐらいなんですけどね。で、私たちはですね、この自分が与えられている富の大きさに目がくらんで、イエス様が天の御国において私たちに用意してくださっている富の大きさを忘れているということがあります。そして将来私たちは天の御国に行ったら、そのような大きな富を神様から任されるという、ね、視点をいつの間にか失っている。 中川先生という方、皆さんご存じ中川圭一先生は、人が1万円あげると言うと喜ぶでしょう。しかし1兆円あげると言われるとたちまち困ってしまう。それは人の考えることは絶えず短期的なものであり、永遠という観点からは物事を見ることをしてないからだ。つまり1万円の使い道は考えることができても、1兆円の資金には戸惑いを覚える。私たちはやがて天の御国において、それほどの富を神様からいただき委ねられるということを見据えてないということなんです。いや、別に言い方するのは、見据えた上で今の小さな事柄、今の自分が委ねられている小さな富をそのためにどうやって用いたらいいかということを考える視点を日頃から養ってないということであります。もう一つ、この管理人の関心するところは、小さなところから着手している、つまり自分ができることから着手しているということであります。私も先ほど卒論の資料集めのためにルーマニア来たと言いますけども、実はその道中でポーランド、チェコ、ハンガリーを通ってルーマニアにやってまいりました。ユーゴスラビアを取りましたね。でその都度ですね、私は2冊ずつ現地の言葉の聖書を持っていったんです。ポーランド語の聖書2冊、チェコ語の聖書2冊、そしてマジュアル語、ハンガリー語の聖書2冊、そしてルーマニア語の聖書も2冊ずつ。2冊ずつだったら引っかからないってこう聞いてたんですよね。ですから2冊ずつ持ってきて、そして泊まったホテルでその1冊をギリアマ聖書教会に置いてったんです。で置いてっても必ずアンダーグラウンド そのマーケットでその聖書はね、クリスチャンのところに届くってことを当時聞いたもんですから、私は自分がやれる範囲で福音宣教何ができるだろうと、聖書を持ってって聖書を置いていくことなんです。何が言いたいかというと、先ほど、こう素晴らしい働きを聞いてるね、中には自分にはそんなこととてもできないなってこう圧倒されている方がいらっしゃるかもしれません。でも大事なことは自分ができるかとかまず始めればいい。私の場合は共産圏伝道はね、聖書2冊ずつ持ってってホテルに置いていくこと、それからそれだったんですよ。つまり自分が持っているものを運用してさらなる大きな結果を生み出す、そのことがこの管理人から学べるということであります。したがってですね、私たちは後に与えられるものの大きさが分かっているならば、今持っているものはあくまでもその後のために使うものであって、我々が使えるべきものではないということが分かりますね。ここまでお話をすればもう2分で終わります。で先ほど申し上げた中心ポイントが全部つながってくるはずであります。不正の富を用いて友を救えということは、明日の自分につなげるために今あなたが神様から委ねられた賜物のない時間なり一切を用いなさいということであり、小さなことの忠実ということは、ね、この管理人はできるところから始めたように、あなたの宣教を自分のできるところから始めればいい。そして富に使えることができない、ね、富と神とにつながることができない、そりゃそうでしょう。富なんて所詮我々の後の大きな富のために、むしろ使うものであって使われるものではないからであります。そういう意味で私たちクリスチャンは思い煩っている暇はないのであります。明日の自分について全力投球で、そして今委ねられているものを最大限活用して天の御国に備えること、それこそがまさに解放されたものとして生きるというライフスタイルであります。考えてみると、我々日本人のクリスチャンはもしかするとある面でしらけてるかもしれない。でもしらけてる暇はないということをね、今日改めてこの例え話のイエス様のチャレンジから受け取っていただければと思います。お祈りいたします。愛する天の神様、御言葉を感謝いたします。私たちはイエス様から救いをいただいて、プラチナチケットをいただいて、それで済んだと思っているならば、それは大間違いであります。むしろ私たちは今このイエス様の例え話であるように、この不正な管理人の抜け目なさに習って、今自分に委ねられているものを最大限活用して、明日の自分、つまり将来のイエス様の再臨に備える、そのようなライフスタイルを望まれているということ、天の神様、だからこそ私たちは財産にも地位にも学歴にも そんなものには究極の価値観などないということ、神の国はそれらを全部ひっくり返してしまう革命であるということを、どうか今日この例え話から覚えることができますように。私たちの心に御言葉が、そして聖霊様がチャレンジしてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。